千葉文化放送。トシさん、プロメテウスって映画があるじゃないですか。で、あ、そう、僕は千葉文化放送のヒロシなんですけども、お相手してくださるのはプロメテウスって映画が大好きなトシさん。
あ、どうもどうも、トシです。
ですね。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで冒頭からプロメテウスってもう2回も言っちゃったんですけども、映画のプロメテウスですよ。今日はこの映画についてちょっと話してみようかなという趣旨なんですけれども、
はい、
大ヒット映画ですよね。
うん、ヒットしてますよね、きっと。
みんな満足してるんですよね、きっと。
のはずです、多分。
じゃあ、ちょっとこれがどんな映画かっていうのを、あらすじをちょっと読んでみようと思うんですけども、
はい、
ね、エジプトやマヤ、メソポタミアなどの古代遺跡の壁画から共通するサインが見つかる。発展した時代も場所も異なるこれら古代遺跡で見つかったサインを、考古学者のエリザベスは人類を創造した知的生命体からの招待状ではないかと分析する。人類の起源の謎を解くため、エリザベスや恋人ホロウェイ、女性監督官ビッカーズ、精巧なアンドロイドのデイビッドら17名は、巨大企業ウェイランドコーポレーションが建造を手掛けた宇宙船プロメテウス号に乗り込み、未踏の惑星を目指して出航する。2093年、目的の惑星にたどり着いた一行は、砂漠に広がる明らかに人の手により作られた遺跡を見つけ、その奥へと足を踏み入れる。しかし、その惑星では地球の科学では計り知れない異常な出来事が次々と起こり、脅威となって彼らに襲いかかる。というのがあらすじなんですけれども、途中で古代遺跡で見つかったサインをっていうふうに書いてあるんですけども、こういうふうにサインって書いてあると、あれあれ、これはもしかして、シャマランのあのサインかなとか思って、若干不穏な雰囲気を感じる人もいるかななんていう。感想も持ってしまったんですけども。
そんな感想を持ってしまったんですか。
だってサインってあれも宇宙人が出てくる話ですよね。
まあ確かに、あれとてもローカルな宇宙人、
宇宙人はあなたの隣にもいるかもしれない、うんうん、と思ったらばこんなですね、遠くまで行かないと会えなかったりとかもするわけで、
うんうんうん、
まあ、いろんな宇宙人に会えるって映画ってとっても素敵ですよね。
うん、素敵です。ではまた来週みたいな。
でね、終わっちゃってもいけないんですけども、まあ、いろいろと気になるところの多い映画なんですけども。
面白いんですけど、困った映画なんですよね。
うん。そうですね。見た人が大体何かしらこう語らずにはいられないっていう、すごい引きの強い映画ですよね。
ね、ツッコミとも言いますけど。なんかこう、言わせてくれと思わせる、これは罠かもしれないですね、本当に。
ほっとけないですよね。
うん。ちょっとね、ほっとけないタイプの、あれですね、困っちゃいますね、これは恋人にしちゃうと。
うん。でも、そうそうそう、こういうタイプの方こそ惹かれちゃうっていうのありますよね。
めんどくさい。
なんて。で、何も起こらないけども安心できるみたいな、そんな人の方がいいじゃないですかね。
うん、いいはずなんですけどね、どうしてもちょっとメンヘラ入ってた方が、ね、ちょっと構いたくなっちゃうっていう。
これだけが理解できる、助けることができるっていう、勘違いをしがちですよね。
うん。そんな映画なんですか。
まあ映画ですね。2012年最大のメンヘラ映画。
もう、いろいろもう、早くも言われてます。どう困っちゃったのか、僕らが。なんとなく、こう、紹介していきましょうか。
そうですね。
ね、まあ、さっきもちょっと、ストーリーの方は、
はい。ざっとざ
っと。ざっとなんですけど。まあ、それをもうちょっと言っちゃうと、一番最初の、シーンっていうのは、実はどこかわからない、ものすごい、まあ、もしかしたら太古の地球じゃないかと思わせるようなところに、なんか白いおっさんが立ってるんですよね。
人間ではないかなっていう感じの、
ちょっと白塗りっぽい、ちょっと顔の形も若干違うような感じですね。で、その人が、なんかこう、不思議な液体を飲むと、体が分解しちゃって、その流れてる川の中に溶けちゃうっていうシーンが一番最初に出てくるんですよね。それがオープニングにあると。
はい。
で、そこからどうも、
物語
それを、うん。元に生物が生まれたんじゃないかみたいなオープニングなんですよね。
うん。ほのめかしなんですよね。その辺説明全然ないですもんね。うん、
まあ、しかしこの綺麗なこと、最初の映像の。
ねえ。うん、いや、自然万歳ですよね。
ね
で、まあ、そこに、巨大な宇宙船が浮いてたりとかして、そういう絵面としてもかなりワクワクするものがありますよね。
ね、
やっぱり巨大宇宙船が現れるんだったらば、ホワイトハウスの上よりも、ああいう大自然の上がいいよねって思いますね。
うん。なんか、自然な構造物にも見えるぐらい綺麗な、ね。
うん、よく宇宙映画というか SF 的な光景として、地球上ではありえないぐらいこう大きな月が浮かんでるっていう、そういう絵柄がありますけども、うん、ちょっとそんな感じにも見えますよね。う
ん、そんなすごく SF 的な絵面のオープニングで、ちょっとおっと思わされる、引きの強いね、ところで。で、そこから突然、もう、オープニング終わったら、2089年の地球なんですね、次は。
はい、場面が変わって、まあでもこれまた雄大な景色の中で。
うん、そうですね、もう正直それ言われなかったら、現代って言われても、別に普通に思うような自然の中の景色なんですね。
まるで現代の地球で映画を撮ってるかのような。
まあそんな、ロケしちゃったんじゃないかっていう。そうなんです。まあそこが実機になってるんで、その、最初のが地球じゃないかなっていう推測ができるんですよ、なんとなくね。
うんうん、そうですね、
うん。で、そこに、その、エリザベスとチャーリーっていう二人の考古学者が、発掘やってて、見つけたぜってなんかね、喜ぶんですよ。
チャーリーを呼んできてって。
うん。なんか、二人はなんとなく恋人っぽい感じはもうすでに、そう見ればわかるんですよね。で、もう、その遺跡を発見して、その絵を見ると、なんか星みたいなのが書いてあるっていうところはわかると。
まあ、うん、ナスコの壁画みたいな、ああいうタッチの壁画で、でそこに人間とおぼしき、棒人間たちがいっぱいと、
ね、
あとそれよりもひときわ大きい、人間型の、まあ、なんだろうな、こう生物っぽいものが書かれていて、そこに、その先に惑星みたいなものが書かれてるんですね。
まあ、
惑星みたいなものともなんともわかんないか。
点がいくつか書いてあるだけなんですよね。
お手玉の上手い人がその当時で崇められていたので大きく書かれてますって言われても、あ、そうかなって思うような。
まあ、
いろんな解釈の仕方のできる、抽象的な絵ですよ。
解釈もありかなと。まあ、とにかく、よくある絵なんですよね、なんかね。見た感じ。光
っていう壁画ですね。
うん。で、もうそのシーンは終わって、次どこに行くかっていうと、2093年の宇宙。
宇宙になってますね。
うん。で、宇宙で、そこで一人、たった一人宇宙船で、なんかやってる、デイビッドっていう、まあ、後にわかるんですけど、っていう、ちょっと人間離れした不思議な男が、出てくると。うん、出てきて。で、一人なのかなと思わせといたら、その、次々に、冷凍睡眠から、皆さん起きてくるんですよね。これなんで起き、デイビッドだけが一人だったかっていうと、まあ、先に言っちゃうと、この人ロボットなんで、管理をしてたわけですよ。何年もかかるわけですよね、宇宙航行に。
そうですね、中では確か29ヶ月って言ってたかな、だから2年半ぐらいもかかるんで、やっぱり何かあった時のために管理人がいる。
っていう設定ですね。で、まあ、どんどんクルーが起きてきて、まあ、起きてくるってことは、まあ、着いたっていうことなんですけど、
目的が近い
と、そうなんですね。で、これなんでかっていうのが、みんな起きてきて説明があるんですけど、最初に発見した壁画っていうのが、
どういう意味があったかというと、
いろんなところで同じような壁画が見つかってて、
はい、
で、同じような星の星図らしきものが書かれてると。
はい、
それは全部一致するよと、
これは何か意味があるに違いないと思ったわけですね。
そうですね。それが、エリザベスとチャーリーが、その仮説を立てたと。
はい、
で、この星の並びは、ここしかないっていうのを突き止めたんですよね。
ね、広い宇宙の中でですよ。
あの点6つしかないのに。もっとすごい仮説立ててて、
はい、
どうもエンジニアと彼らが、二人が呼んでる。
はいはい。
その人類の起源に関わるような、宇宙人というか、生物がいるんじゃないかと、その星には。
これは大胆な仮説ですね。
これいきなり飛びますよね、これ
。
っていうのがあって、で、それにその出資した会社があるんですよね。
はいはい。
これがウェイランド社。
聞いたことのある名前。
あれなんです、これ。
ね、
これ、ディアン2で、ウェイランド・ユタニっていう会社が出てくるんですけど、まあ、そこが出資してると。
はいはい。
で、まあ、正直、その時点で、エイリアンの世界っていうのはもうね、確定するんですけど、そこが出資して、この、まあ、他にもクルーを、とか学者を集めて、じゃあ会いに行ってみようじゃないかっていうことなんですよね。
そうですね。まあ、それで厳選された17名が、来る、まあ、操縦関係というか、宇宙船をこう、宇宙船をこう、まあ、操縦したりするクルーに加えて、探査スタッフ、
そうです
ね、もろもろ含めて17名ですね。
うん、生物学。
デイビッド入ってるんですかね、17には。
入ってるそうですけどね、だって17人もいるように見えなかったから、だから。
確かに。
うん。まあ、中心になるのは5、6人なんですよね、そんなに。
はいはい。
うん。で、もういきなりついてるんで、じゃあ降りてみようじゃないかと。
うん。そうですね。うん、細かいことは後回しにして、とりあえず行ってみようぜって。
うん。もう嬉しくてしょうがないんで、みんな。うん。
とりあえず、もう大気圏に突入しちゃうんですよね。
しちゃうんですよ。
目標の惑星に着いたらば。で、適当に降りてったらば、見てみろと。地表に直線があるぞと。自然は直線を用意したりしないよなって。
すげえよなって。降りたところにピンポイントであったよなっていう感じで。
あれ、でもナスカの地上絵なんかを多分連想させるんでしょうね。
うん、そんな感じの撮り方でしたね、なんか、ね。じゃあそこに降りてみたら、ものすごいでっかい、その、どうも人工っぽい。
うん、岩石、表面の質感としては岩石なんだけれども、うん、パッと見は割と綺麗な半円、半球形で。
ドマンジュみたいなね。
怪しいですよね。ね、
でかい
光。自然がこんな綺麗な球体を構成するかいって、また言いかねない感じですよね。
うん。まあ、その、言いそうなんですけど、まあ、その、チャーリーっていうのは結構イケイケで、
はい。
うん。降りた瞬間、みんな、ちょっとビビってるんですけど、待ってられるか、行くぜって。
一応、この探検の中心人物というか、リーダーというか、現場責任者的な立場の人なんですよね。うん、考古学者のチャーリーというのが。うん、
エリザベス、この2人が隊長っていうか、まあ、引率ですよね、
まあ、この大胆な仮説をさせた2人ですからね。
この人たちの仮説に基づいていってるんで、そしたらね、なかなかかっこいい装甲車とバイクらしき、バギーみたいなの乗ってね、
そうですね、まあ、そこのドームに向かっていくわけですね、あれは6人ぐらいですね、まあ、中心、探査の中心となる各方面のエキスパートであるところの人たちが行くわけですよね。
行っちゃうんですよ。そして中入るとやっぱり人工っぽいんです、すごくね、トンネルが掘ってあって、うん、でそこに入ったら何があったんでしたっけ。
ああ、そう、僕ね、ここについては言いたいんですけども、はい、ってか絶対こう、はい、みんな気になったと思うんですけどもそのリーダーですよ、リーダーのチャーリーがですね、まあ、そこの大気の成分をまずこの惑星についた時点で分析して、そうすると地球と大体一緒なんだけども、二酸化炭素の濃度が高いので、はい、ここで直接大気を呼吸するのはまずいという状況だったんですけども、そのドームの中はこれ地球と同じ比率で、まあ、実に正常であると、綺麗な空気であるっていう分析結果が出るんですよね、うんうん、でそれ聞いたらば、なんとまさかヘルメットを脱ぐというですね、みんなも脱げよっていうぐらいのそんなテンションで脱いじゃうんですよね。
いや、学者なのに
そう、生物学者もいるというのに、で特にみんなたしなめるでもなく、本当かって、じゃあ俺もって取っちゃうんですよね。
ね、すごい中学生レベルなやつらが、
まあ、そんな遠くまで大胆な仮説を信じて、まあ、っていうわけでもないんですけど、でもそうそう、懐疑的な人たちもいるのに、
うん、
こんなにみんな取っちゃうってことは多分ですね、だからなんでこんなことになったのかと思ったんですよ。一つは、うん、まあ、そこで呼吸できる大気があるってことは、宇宙服の酸素を浪費しないで済むと、
うん、
いうその現地で長い時間調査をできるっていう、彼らの研究者魂がそういうですね、無謀なことを思わずさせてしまったっていうのと、宇宙船の中とかって結構臭くなるんですよね。
ああ、なるほど。
閉鎖環境の中で人が暮らしてると、だからその宇宙服の中もやっぱ臭くなると思うんですよ。
うん、
だから、ヘルメット結構脱ぎたかったんじゃないかなって。
あ、ずっと狭いとこいたからね。うんうん。あ、そういう気持ちが、
ええ、多分あっても、うん、無謀に見える行動だったんじゃないかと。
ああ、かなり範囲にはなってましたけどね。
なってますよね。浮かれてましたよね。
うん。ただ、入ってすぐでしたよね、割と。
そうですね。もう、成分分析が終わった瞬間に、もう、俺は脱ぐぜ、このヘルメットを脱ぐぜって。
そうそうそうそう。あれは、みんな脱いだのは本当びっくりしました。
あれね、脱いだ瞬間に、みんな死んじゃってもおかしくないシーンですよね。
うん、いくら空気が正常でもさ、どんな菌がいるか分かんないしね。
今、連載中の話題のコミックのテラフォーマーとかだったらば、あれ脱いでみんな全滅して、次のページでは第二次探検隊とか来ててもおかしくないです。
ああ、ね。だから、この適当さって、冒頭に、なんていうんですかね、全滅するタイプのね、確かに、人たちですね、割と。
主人公じゃないっぽい感じも、うん。で、ついでに言えばですね、細かい話なんですけども、その大気の成分の他に、そのドームの中の気温っていうのも、中で触れられていて、マイナス24度出てるんですよね。
うん、
これ結構冷たいですよね。ヘルメットって空中レストランは絶対快適だと思うんですよね。
そうかそうか。そんな寒いとこだったんだ、
そうですよ。邪魔なヘルメットも取って、身も心も軽くなった探検隊今日はですね。
みんな楽しく行くわけですよ。そしたら、あるスイッチを、ロボットくんが触ると、はい、どうも過去に起こった映像が、
3D で、
で、それは、いかにもその空間に、であったことのように再生されるわけですよ。そうそう、
スクリーンに再生されるわけじゃなくて、その洞窟の中に立体映像が現れてっていうね、あれは素晴らしいテクノロジーですね。
なんかその場にあるね、粒子を使って再生してるっぽかったですよね、なんかね。
そうですね、ライブ会場で、なんか白い黙々としたものが、だんだんと充満してきたらば、さあ、ショーが始まるぞっていう、そんな感じでしたね。
うん。で、それ追っかけていくと、人が走っていったんで、はい、その映像でね、追っかけていくと、その走っていった人が亡くなってたんですよね、実際。
首チョンパーされてるんですよね、
う
ん。
そうそう。どうも逃げてたらしくて、閉じ込められるっていうか、その扉を閉めたところで、こう、間に合わずに首チョンパーされちゃって、本当の死体を見つけて、はい、あ、本当にいたんだ。
エンジニア、こいつらがエンジニアだと。
うん。みんなそこですごい大興奮したんですね。で、そこに。で、まあ、その時に、その死体を見てビビった人たちがいて、
通称パンクと、あとはいかにも学者っていう感じの、ちょっとオタクっぽい感じの二人組ですね。
うん。なんかね、すごい、まあ実際二人とも学者なんですけど。
ミルバーンとフィフィールドだか。
なんかそんな感じの二人が。これがまたね、はい、学者っぽくなくて、調査するのかと思ったら、オラは帰るべって、こんな怖いとこいたくねえべ。
俺は地質学者だから、こんな生き物を調べに来たんじゃないんだよと、俺は石ころの方が好きなんだよっていう。
じゃあそこの石ころを調べろよと思うんだけど。
そういうことも別にやらないんですよね。まあ彼はでもマッピングマシンっていうのを、球体を開発してるんですよね。それを飛ばすと、大空間がマッピングできるっていう、そんな仕事もしてるんですけども。
センサーをこう、ね、飛ばして、その中の空間をどういうふうになってるのかっていう、操作するっていう、それを発明した人なんですけど。
こんな素敵なシステムがあれば、ウィザードリーであんなに頑張ってマッピングしなくてもよかったのになって、誰もが思いますよね。
あそこまでのものいらないと思います、ウィザードリー。
方眼紙あれば大丈夫ですからね。
そうですね。
ダンジョンマスターがこれがあれば、随分楽に遊べたのにって思いますよね。うん、
思います、けど、まあ、それよりも、まあ、もうちょっとね、複雑な地形だったんで、まあ、その人、センサーが一人でにね、飛んで、どんどんマッピングするっていうのを飛ばして、飛ばしたら俺はもう帰るべっていうふうに、ね、まあ、そこで普通はね、みんな止めるんですけど、
勝手な行動は慎めようって思いますけどね、みんなでも目の前のその成果物にすっかり気を取られてるんで、そんな非常識な行為も、ね、咎めることなしに、いいよって。
でも帰れ帰れっていう感じで帰っちゃうんですよね。
帰っちゃいますね、はい。まあそういうわけでちょっとメンバーが減るんですけども、そのエンジニアの死体をチェックして、で、それがその扉に挟まれて死亡しちゃってた風なので、その扉の奥っていうのがあるんですよね。
そうですね。で、そこ、まあそれもね、簡単にまた開くんですよね。そのデビット君っていうのがなんか分け知りっぽくて、その、なんかくぼみ触ると簡単に開いちゃうんですよね、その扉が。
そうそうそう。うちの捜査系も。何するものぞと。
感じで。で、開いた先っていうのが、ドーンっていきなり
でっかい顔が。
顔が。
予告編で出てくる印象的な場面ですよね。
ね。すごいでかい顔が。まあ、それを見た瞬間に、まあ、宇宙人も人間型ってわかるんですけど。
はいはいはい。
イコール、最初に出てきた白い人と同じ顔してるんですよね。
ですね、
で、その足元の空間には何が広がってるっていうと、筒状のものが、高さ50センチぐらいの、
はいはい、
ものがザーッと並んでるんですね。で、これでおっと思わせるのはやっぱりエイリアの卵にすごく似てるんですよね。
そうかそうか、そうですね。
で、これがもっと人工的な感じなんですよ。
エッジもはっきりしたし、であと多分あそこ空間は冷却されてたっぽいですよね。こうドライアイスからこう二酸化炭素の煙が上がってるみたいな感じのルックスになってますよね。
なんでかというと、開けたらどんどんこう、いろんなものが溶け出してる感じになるんですよね。そうだし。
そうですね。
壁画もなんかどんどん溶けて、崩れ落ちるみたいな感じになっちゃって、で、 そうこうしてるうちにこれはやばいぞと。
あの、時期嵐でした。時期じゃないか。あの、砂嵐がやってくるんですよね。
やってくるのと、突然その、そうなんですよ。いきなりやってくるのと、その中の空間が崩れるのが同時に起こっちゃって。
はいはい。
やべえ、早く逃げるべえって。あの、二人に追いつけっていう感じでね、みんな逃げ出すんですよね。
で、まあ、その帰る際にエンジニアの宇宙人の切断された頭部を持って帰るですね。
そうなんですよ。
研究者たちは。
デイビッドはそっとその筒の一つを持って帰るんですけど、
あの勝手に触るなっていうふうに、割とこれは真っ当な指示が出てたんですけども、勝手に持って帰ってくるんですよね。
うん、あの触るなって言う割には結構みんな適当だったですもんね。あの
ザクザク入ってきましたからね。
でまあその時にちょっとどうも足元にミミズみたいな生物がいたりして、どうもなんかあの環境がすごい肥沃な感じが しましたねあそこはね。
そうですね、惑星自体は、うん、あの岩と砂ばっかりで特に植物があったりとかするわけではなかったっぽいんですけども、そう生物がでも一応この惑星にはいたぞっていう感じはありますね、う
ん、あれも人工的にもしかしたら飼われてるのかちょっとわからなかったんですけどね、でまあその嵐が来たんでみんな逃げろって言って一生懸命走って逃げるんですけど、
これもスペクタクルな、あわや嵐に飲まれてしまうんじゃないかっていうタイミングで船に戻ることができたと、はい、できましたと、
しましたよと。そしたら2人はって言ったら帰ってねえよって、
だいぶ前に帰ったはずなんですよね。
うん、そなんでってじゃあ呼び出してみろって言ったら中でフラフラしてるんですよまだ。
そうあれねちょっと怪しいですよね。僕ちょっとあれ見て思っちゃいましたね。2人揃って迷ってるなんてまるで陰でこっそりいいことでもしたみたいじゃんって
手つないで、
薄い本出ちゃうよって
ああちょっとこうあの、
ね、不自然ですよね。
しっとりした空間ですからね、うん、そうそう。で、なんか、どれだけ間抜けかって言ったら、ほら、一人は、その空間をマッピングする仕事じゃないですか。
哲学者のパンクの方ですね、
うん。うん。なのに迷ってるっていう。
そう。いや、二人いて迷うって。
どんだけ間抜けなんだっていうね。
ですよ。
うん。で、もう嵐が来てるから、もう今日迎えに行けないよ。うん、そこで止まってね。
なんとかしてって。
頑張れよって言われるんですよね、
一番ね、ジビった奴らが大変怖い思いをする羽目になるっていうのは理不尽ですよね、世の中っていうのは、
ね、割とちゃんとね、早く帰ろうって、まっとうっちゃまっとうなこと言ってたんですけど、
まあでもそこで一晩過ごす際に何も起こらないはずがないわけですよ。
そうなんですよね、うん、そしたらその前にその2人は結構ずっとさまよってて、なんかあのものすごいいっぱい死体見つけるんですよね、
はいはい、宇宙に。あ、そうですね、
うんうんうん、でその死体がどうも尋常じゃなくて、
積み重なってますよね。
そうなんです。
ホロコースト的なものを思い起こさせるような絵面ですよね。
普通に死んだ感じはしなかったですね、あれね。で、まあ、全部、まあ、化石化してるっていうか、まあ、すごい古い死体で、
はい、
でそれにビビって、やっぱここやだやだとか言いながら、やっぱりさまようっていう。で結局は、最初の、筒がいっぱい並んでる部屋に帰ってきて、ね、あそこにいちゃいけないって言ってたのに、
一番やばそうなとこに戻っちゃうっていうですね。
そうなんですね。そこもすごいあれなんですけど、そしたらここでまたなんか起こっちゃうんですよね、広瀬さん。
あ、そうですね。あの奥の方に入っていくと、でこの時点であの筒型の、まあ、エリアの卵に似てるよねってさきとしさんが言ってたものから、なんか黒っぽい液体がじわじわ染み出したりとかしていて、で奥の方に行ったらば何かがそのこう染み出した液体がちょっとした池みたいな水たまりみたいになってるんですけども、そこから何かが出てくるんですよね。
うん、
あれこの惑星には生き物がいたのかって思うと、そこで出てきたのはなんと黒い液体の中から真っ白な可愛いヘビちゃんが。
ヘビといってもなんかね、すごい怪しい頭部してるんですよ、
ちょっとコブラっぽい、コブラプラスエイみたいな感じですよね、がカマクリをもたげて、まあ、これが真っ先に逃げるとこだろうって思うんですけども、
うん、
ここで
だってもう、どう見てもみんなが知ってるあのエイリアンの幼虫みたいな
頭部をしてますよね。
そうなんですよね、これやべえやべえっていう感じの生き物なんですよこれが、
アメリカの映画館で見たらみんながラーンって叫ぶとこですよね。
そうそうそう。そしたら、やっぱりここはほら、生物が出てきて、一人生物学者なんで。
そうですね。オタクっぽい方が、
うん、そうなんですね、
どういう判断をするかっていうと、とりあえず手なずけようとするっていう。びっくりな展開が。
俺に任しとけって言って、それですもんね。宇宙生物。
まあ、で、その後どうなるかっていうと、二人は結局、無残な死に方をする羽目になるわけなんですけども。
そうなんですよ。おいでおいでなんて言うから、大変なことになっちゃったんですよね。
映画からやっぱりこの人生において必要なことは全て学べるわけじゃないですか。
う
うんね、やっちゃいけないことを僕らは学ぶことができますよね。
宇宙生物に会ったら、かわいこちゃんおいでとか言っちゃいけないっていうね、口笛吹いて。
いや、場合のもとですよね。相手がどう感じるかわかんないですもんね。この映画のある種テーマですよね、うん、そういうディスコミュニケーションっていうのは。
そうですよね。で、まあ、本当に、そりゃ、ね、見た目フェイスハガーなんだから、フェイスハガーなこと やりますよね。うん、その生物は。
うん、ああいう宇宙生物って、どうしてか人間の体に入り込みたがりますよね。
うん。
やっぱりぬくもりを求めてるんでしょうね。
やっぱり寂しいんだと思います。やっぱ。うん。で、一人に、一匹しかいないんで、一人襲うんですけど、はい、ここもやっぱりお約束でね、綺麗って言って。
やってくれって言われて、じゃあ俺ナイフ持ってるからこれで切るよって。まあ、結構簡単に切れるんですけどね。
うん。そこはやっぱりエイリアンなんで。
エイリアンの人言えば、すごく、
倒産が。
危険なもんですよ。
うん、何でも溶かすものが出てきちゃって、二人とも死んじゃうっていうね。
ヘルメットに穴が開いちゃいますからね。
そうなんですよ。死んじゃうんですね。でここもね、なんでこうするのっていう、こう、メットを取るのもそうだし、宇宙生物においでおいでするのもそうだし、もう、どうしようもない人たちですね、本当。
雑ですよね、本当に。
うん。これが、筋肉隆々のクルーの方だったら分かりますけど、まだ。
アルマゲドンでね、小惑星に行った、隕石に行ったような連中だったら分かりますよ。彼らは炭鉱夫ですから、あくまで。
ね、ところが、学者二人でこれの低たらくですからね。
もう、この世界の教育水準は一体どうなってるんだと。
ね、どうもゆとり世代っぽいんですよ、これが。すごい。
ゆとり教育が70年も続くと大変なことになりますよね。
そうですよ。まあ、それで、この二人は結局死んじゃって、はい、まあ、嵐のせいで、通信ができてなかったんで、
はいはい、
うん、嵐収まって次の日の朝、みんなで助けに行くべ、って、で、また、5、6人で行くんですよね。
ね、
うん。で、行ったら、デビット君はそーっと別行動を始めちゃって、
はいはい、
で、まあ、二人の救出、あ、その前に大事なことがありました。
そうですね。彼らが何を持ち帰ってきたかっていうところ
です。そうなんです。デビト君はその筒の中にこうガラスの容器があって、その中に黒い液体、うん、やっぱり入ってるわけですよ。
うん、まあこれが普通の液体じゃなさそうなんですよね。うん、やけに粘性があるし、
なんか中にすごい黒いこう、うん、細かいものが入ってそうな感じなんですよね。はい、液体の
中に。ね、
うん。で、それを割って一滴だけ取り出して、でなんか楽しそうに見つめてるわけですね。
ね、はい、これはいいものを見つけたぞって。
うん。でこれを何にするかっていうと、祝杯あげてたチャーリー君に、
主役級の人物じゃないですか。
うん、そうなんですよ、このメットを脱いだチャーリー君に、うん、
謎を解くためなら何でもする覚悟あるかって
聞いて、うん、やるよ俺はって、そのいつものようにニヤついて言ったら、シャンパンに入れちゃうんですよね、
締めと、現地も取ったぞと。
で小さなことが大事に至るとかよく分かんないことを言いながら、うん、そーっと入れちゃって飲ませるわけですね。
乾杯。
うん、乾杯。で、それが何なのかは全然分からないし、デイビッド君はなんとなく推測してるんですけど、はいはいはい、どうも。うん、飲ませて、まあ、その日はみんなもう嵐だし、何もできないから。
まあ、夜はですね、パートナーがいる人は、
うん、そうですね、
肉体と肉体のコミュニケーションを取ることぐらいしかないですよね、うん、やることは、
うん。そう、エリザベスのところに、まあ、酔っ払ったチャーリーが行って、人類の起源なんてって話し込みながら、
まあ、そんなことよりも新しい生命を作ることに頑張ろうぜみたいな、でもあれですよね、エリザベスはなんか不妊症なのか何なのか、
ことができ
ない体みたいな話をしてましたよね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、そういう話もあって、でも、そんなことは気にしないぜって言って、まあ、チャーリーは、よろしくやっちゃうわけですよね。
そうそう、
うん、まあ、そんな一夜があって、
はい、翌朝ですね。
翌朝、2人助けに行こうぜっつって、また倉庫車乗ってみんなで行くんですよ。
はいはい。
で、例の部屋に行ったら、やっぱ死んでるわけですね、2人は。ああ、死んでるよって、困ったよって。
大変なことになったぞって。
そこになって、自分たちがかなり適当だったことに結構気づくんですよ。
やばいところだったんだ
なと。やばいとこだって。どっちかというと、お前らが悪いだろうっていうところが多いんですけど。
注意してればね、あんなことにはならなかっただろうと。
で、まあ、同時にその、チャーリー君も具合悪くなっちゃって。
そうですね。朝から調子悪そうでしたもんね。
どんどん悪くなっちゃって。
うん、もう立ってらんなくなって、それで一旦母船に帰ろうということになるわけですね。
死んでパニックになってもみんなもう方法の手で逃げ帰るわけですよ。うん、そしたら、まあ、 ウェイダーの人の偉い人が一人乗ってるんですけど、はいはいはい、女の人が、私の言うことみんな聞きなさいっていう。
シャーリーズ・セロンですね。まあ、役名はビッカーズか。
ビッカーズ。
はい。
すごい冷静な人なんですけど、で、今だったら助かる、隔離をして、収容してくれってみんな帰ってきたら、ダメよって言って。
そう、宇宙船のクルーたちは、彼らはあまり物を考えないんで、誰か帰ってきたら、パカーってすぐに口開けちゃうんですよね、宇宙船の搭乗口を。
これはやばいって言って、そのビッカーズが。で、外に入れないだけだったらいいんですけど、火炎放射器持っていくんですよ。
そう。
これもすごい行動だなと思いつつ。
行動力ありますよね。
うん。
で、まあ、そのまだ生きてるチャーリーを焼き殺しちゃうわけですよね。
殺して、もう、で、まあ、そういういざこざがあって、ギャーってなって、もうエリザベスはそのまま気を失っちゃうんですよね。うん、
でも、あの行動は絶対的に正しいですよね。
でも、あれもかなり極端ですよね。
そうですよね。まあそうではあるんだけど、でもあそこでは、まあまず開けないっていうのが第一にあるとは思うんですけども。うん、
とか、普通、離れたところに救護所を作るとか、なんか考えるはずなんですけど。
伝染病だとしたらば、まあ冷静に考えたら、前日に彼は、その宇宙船の中で一晩過ごしてるわけで、多分アウトですけどね。
うん、そうなんですよね。
感染するものだとしたらば。
うん、それも考えずに、まあ、焼き殺しちゃうって、それもすごい人たちだなと思いつつ、未来人は。
命が一体いくらの価値があるんだろうかと。
そうそう。で、まあ、それで一晩ぐらい経って起きちゃう、目覚ますと、はいはいはい、大丈夫かいって、怪しいデイビッドがね、
こんな時に。せいだろって。
お前が入れたんでしょっていう。で、こんな時に言うのなんですけど、あんた妊娠してるぜ、3ヶ月っていう。
ってなりますよね。だってその前に妊娠できないっていう話もしてたし、うん、で、だからその妊娠してますよっていうのを聞くときに、最近パートナーと性交渉はありましたかっていう話を、そういう遠回しに聞くんですよね。うん、
で、十何時間前っていう、
ね。だって最近って寝てたわけじゃないですか、29ヶ月も。
うん、
だから変な聞き方ではありますよね。そういう機会がなかったのに、うん、おめでとうございます、妊娠3ヶ月ですみたいな言い方になってるから、やつは分かってますよね、何が起こってるのか。
まあ、ある程度推測はしてる感じはしましたね。で、それ聞いて、エリザベスはその病気のことと結びつけて、で、今まで見たものを、で、いろんなこうことが頭によぎって、おろすわーって言って。
もう、あの時点でお腹痛がってましたっけ？
そうですね、もうかなり。一回その眠らされるんですけど、
はい、
そこから脱出するんですね。
そうですね。
で、多分それって1時間とか2時間ぐらいしか経ってないと思うんですけど、その間にもどんどんこう、
痛くなってくるんですよね。
成長してる感じになっちゃって、
はいはい、
で、なんとかしなきゃっつって、まあその、船に積んである。
脱出用モジュールですね。その中で、1年でも2年でも人が生きていくことのできる緊急用の脱出モジュールっていうのがあって、うん、その中に何があるかっていうと、世界中で12台しかない全自動メディカルマシンっていうのがあるんですよね。
そうなんですよね。で、そこで、帝王切開して取り出そうって行くんですけど、まあ、これがなぜか男性用で、そんなことできねえよって、コンピューターに返されて、じゃあ、異物取り出せっつって。
とりあえず腹開けって。
で、もうみんな見てる方は、エイリアンって分かってるから、もういつこう飛び出すかっていうハラハラする恐ろしいシーンで、胸を破られるのか、まあこの時子宮ですけど、
はいはい、
出てこられるのか、手術で取り出すかっていう、この時間の勝負ですよね。
なんせ主人公級だったチャーリーが死んでますからね、この彼女も死んでしまっても、おかしくはないですよね。
ね。なんで、で、まあ一応その全自動のね、手術でこう取り出すわけですよ。はい、そこからなんか、イカみたいな、もうわけのわかんないものが出てくるんで、で、これで、あれですよね、思いっきり切った腹どうするかっていうと、ホッチキスで止めるという。
そう、まあ今でもホッチキスみたいなの止めるっていうのはあるんで、まあそうかっていうシーンですけどね。なんで、あれ僕、どこにエイリアンがいたのか、エイリアンっていうか、その、異性生物がいたのかなって思ってたんですけども、うん、ちょっと思い出したら、へその緒みたいなのが繋がってて、それ全部切ってましたね。
うん、切ってましたね。
やっぱ子宮から取り出してたのかなと。
まあ、そうですよね。前の日のその、
夫の関係があるわけですからね。
あるから。そうそうそう。まあ、そう考えるのが普通ですよね。
ことは多分、子宮切って、そこの縫合はしてないっぽいですよね。
確かにね。ちょっとやばいですね、あれは、ね。表面だけこっち傷止めしてたんでね。
意外と雑だなって。
で、なんとかと、取り出して、そのポットにそのイカを飛び散り込めて、
なんか消毒してましたね。
うん。で、結構ぐったりしちゃうんですよね、イカは。
イカはぐったりするんだけども、うん、腹を開いたばっかりのエリザベスは結構元気に。
なんかもうなんか朦朧としてさまよっちゃうんですよね。麻酔のこともあるし。
はい。
で、さまよってると、なんか知んないけど、不思議な部屋にたどり着いて、これもかなり不思議なんですけど、そこに行ったら、
秘密の部屋があるんですよね。
うん、あるんですよ、うん。で、そこを何も考えずに開けると、死んだはずの、ウェイランド社の社長がいるんですよね、そこに。そうそう、
まあ、この探査ミッションにお金を出した張本人ですね、
う
ん。
そうですね。俺は死ぬけど、夢があるから行けって言ったはずの人が。
うん。なんでそこにいるかというと、俺は死にたくないから、エンジニアにプロフシの秘密を聞きに来たんだよ。どうかびっくりしたかい、じゃーんって。
じゃーんっていう感じで。
さっきの全自動医療マシーンっていうのが男性用だったのは、あ、そうか、こいつのためだから男性用だったんだなっていうふうに思わせる。これはね、よくできた伏線ですよね。
ですね。まあすぐその伏線って回収される早いんですけど、
いやだって伏線忘れちゃうじゃないですか、うん、あんまり引っ張ったら親切ですよ、うん、
そこはさすが
リドリー・スコットはよく分かっとるわって思いますよね。
でそこでお前何してんじゃじゃなくて、うん、うん、よく来たねって言われちゃって、エリザベスが
じゃあ君も一緒に行くって
俺聞くけどお前も行こうよって言われるんですよね、
フランクですよね、うんうん、やっぱり人の上に立ってる人間は違うなって思いますよね。
その行くっていうのは何かっていうと、はい、デビット君が給水行った時に人単独行動してて、
そうそうそ
う、うん、実構造物の中に宇宙船のその
ドームの中に、そうそう、宇宙船とおぼしき、うん、埋蔵物があって、でその中に入っていて、でその中にはなんとエンジニアが生き残りがいたと。
そうなんですよ、
コールドスリープらしい感じで、
うん、どうも一人、その中の一人はまだ生きてるっぽいっていうのは突き止めてるんですよね。で、まあ、ここで重要なのが、この部屋っていうのが、エイリアンの1に出てきた、そのスペースジョッキーって言われる、
出ましたよね、謎が。
すごい部屋なんですよ、かっこいい。
うん、
で1エイリアンの1作目ではこの部屋は何かわからなかったんだけど、はいはい、どうもその運転席っぽい、
うんうん
うん、コントロールモジュールっぽいんですよね、その椅子っていうのが。
はいはい、
うん、で、まあ、その周りにみんな、コールドスリープがあって、寝てると、うん。で、そいつに会いに行くぞ、と。うん。じゃあ、お前も来て、一緒に行こうよね。で、話は通じるよ、きっと。って行くわけですよね。ピーターと、その、お付きの人たちが。
はいはい。
うん、で、そこに、また乗り込みに行くんですけど、で、実際に起こすわけですよね、そこでね。
そうですね。着いたら。で、ここに行くまでも、その、ヨボヨボの、ウェイランドの社長ですね、ピーター。がこう歩けるようにする補助装置とかあって、あの辺はちょっと SF 的なガジェットとしてはいい出来でしたね。
あれはなかなかいいですね。
ちょっとバットマンのダークナイトライドスみたいでしたけどね。
割と分かりやすいガジェットでしたね、ね。まあ、いわゆるそのパワードスーツの簡略化したような
もの、ね。うん、まあ、でも現実にもああいうものって開発されて実用化されつつあるんで、
う
ん、
説
得力ありましたね。
そうそうそう。で、まあ、ガッシャンガッシャンって歩いていって、はい、で、起こしたら、超でっかい。
バチムチの。
えらい頭悪そうな男が出てきて。
ね、ネオナチみたいな感じですよね。
すごい。まあ、それの見た目が実はその最初のね、はい、出てきた、太古の地球らしきとこ出てきたやつと同じ顔してる。
飲んでいたやつが。
うん。で、デビットがその、古代地球に来てたっていう仮説に基づいて、古代の言葉で、話しかけるんですよね。
の中で学習してるシーンがありましたね。
うん、ね、あ、話しかけるんですけど。
通訳って言われて。
そう。俺は死にたくねえから、なんとかしてくれやって話しかけるんですけど、はいはい、いきなり殴り殺されるという。
おお、あれはね、ショッキングなシーンですね。
で、そこにいる全員殺しちゃうんですよね。
そうですね。うん、まあ、一人だけ生き延びるんですけども。
そうそう。で、その、エリザベスだけ逃げ帰ると。
そう。
うん。腹で、切った腹で走り回るんですけど。まあ、未来のホッチキスはすごいんだろうっていう感じで現代走り回りますよね。
ハリウッド映画では学者っていうのは青白い勉強ばっかりしてるやつじゃなくて肉体派であることが多いですけども、彼女もその系譜に連なりますよね。
なんといってもあの人ほらドラゴンタトゥーの女ですから、ね、
そうですね
強いんですよ実は。で、宇宙船に逃げ帰ろうとするんですけど、はい、まあそのあれそこであれなんですよね、その起きた宇宙人が何をするかっていうと、はい、その、はい、例の椅子に座って、 宙船を起動するんですよ。
はいはいはい。
うん、つって。で、ものすごい映像が飛び出して、もうすぐ飛び出そうとするんですよね。
そうですね。もう時間を無駄にしないですよね。
うん。うん、2000年寝てたくせに。
もっとちょっと遅れちゃったなっていうことで、遅れを取り戻さんとしてたんですよね、きっと。
で、その部屋でそのホログラムがあって、で、最後にその目的地らしいのが出るんですよね。で、それが地球で、で、どうもそこに向かうらしいと。
うん、いうふうに推測するわけですよ。
で、しかも、やってることはなんかわけのわかんないことばっかりやってて、これは危ないぞ。う
ん、まあ、なんて乱暴者ですからね、うん。社長とか殺されてますからね、あっさりと。
あれ、寝起きが悪かっただけかもしれないですけどね。よくも起こしやがったなっていう。
起こしに来た人をちょっとはたいちゃったりとかするぐらいの、ね、まあ、そうですね。その可能性ありますね。これは重大な勘違いだったかもしれないですけども、でもそれで、エリザベス・ワストに逃げて、なんとか逃げて、で、宇宙船が、そのエンジニアの宇宙船が今まさにこう飛び立たんと。
うん。してるとこで、で、船長に、あいつを生かしちゃダメって言って、無線で言うんですよね。
ですね。
うん、生かしたら私たちの帰るとこなくなっちゃうよって、う
ん、でも宇宙船探査船なんで別に武器とか積んでるわけでもないですし、そんなことやれても困りますよね。
そうそうそう。そしたらもうよくできたもんでね、みんな、ええ、よっしゃ、ほら一応特攻すんでって言うんですよ、いきなり
バンダイアタックを。
そこまで多分決めるまで20秒ぐらいですよね。
そうですね。まあでも船長がそんなこと言ったってクルーは死にたくないじゃないですか。そんなの言われたって言うこと聞きたくないですよ、ね。僕だったら嫌ですよねって思ったんですけども、うん、なんかそれまで結構、賭けとかですね、してた、なんかダメな感じのクルーが突然ですね、キリッとして行きましょうかと。船長は運転が下手なんで任せられませんね。俺たちがやりますよみたいな、そんなグッとくるシチュエーションが生まれちゃうんですよね。
いきなり親指立てる感じですよね。
そう。
で、でもう飛び立つところに、あ、重要なのが、ここで飛び立つ向こうでの、宇宙船っていうのが、やっぱりエイリアンの1で出てきた宇宙船なんですよね。
はいはいはい、
同じ。ドーナツ型みたいな、
うんうん
うん。うん。で、それが飛び立とうとして、今にもこう、外宇宙に行こうっていうところに、その宇宙船をぶつけるわけですよね。
やってきた。大気圏から解き放つようなところですね、
うん。そうですね。はいはい。そこにぶつけちゃうんですね。武器がないから。
はいはい。
うん。加速する用のエンジンを点火して、
イオンエンジンって言ってましたね。
うん、ね、そうなんだ。
まああれは別にそのイオンエンジンがどうだっていうのはなくてもいいような気はするんですけどね。
なんかその辺も中二っぽいですよね。
そう。ただ突撃するんじゃなくてイオンエンジンアタックとかって言っとくと少し強そうに見えるっていう。
ただノリとしてはそんな感じでしたね、本当に。で、まあ、見事撃ち落とすわけなんですよ。
で、一人、脱出するんですよね。一緒に突撃するのを嫌がって、ビッカーズって、ウェイランドの、まあ、重役ですね。シャーリット・セロンですけども、うん、彼女が、脱出モジュールを、先に打ち出しておいて、自分も脱出すると。
うん、
死にたくないわって。
まっとうなことですよね。
そうですね。
でも、俺らはぶつかるよ、あと30秒ねって言われて。
逃げるんだったら、とっとと逃げればっていう、ね、本当ギリギリのタイミングですよね。ひどい話ですよね。
冗談じゃないわって、なんとか脱出するんですよ。
ええ、
そしたら、落ちてきた宇宙船にの近くに落ちちゃうんですよね。
そうですね。もっと遠くでぶつかってくれればいいけど、本当、上昇中っていうところに突っ込むんで、二次災害が起きちゃうんですよね。
そうなんですよね。で
ドーナツ型の宇宙船が地面に落っこってきて、ゴロンゴロンと。転がってくるという、なんか、コメディータッチの恐怖心。
うん、で、円形してるんでね、転がるんですけど、で、そこに二人はいるわけですよ。
エリザベスとシャーリット・セロンがですね。
で、どう逃げるんですか、ここで。
まあ、転がってくる方向に二人とも逃げちゃうわけですよね、思わず。
やっぱり、普通そうしますよね。
でも、エリザベスなんか、やっぱり学者とかやってるじゃないですか。頭いいわけですよ。はい、あ、まずいって思って、そっちで横にゴロゴロって転がって、
あっさり逃げるっていう、
ね。危ないとこでしたけども。
ね、もうすごいやっぱ頭いい人はね、考えること違います
ね。違いますよね。まさかその手があったかと。ね、Y 軸に逃げるんじゃなくて X 軸に逃げるっていう手があったかと。
ね、
でもそれに気がつかなかったシャーリル・セロンことビッカーズは。
せっかく脱出したのに、あっさり転がる先にね、逃げちゃって。ぺちゃんこになっちゃうっていうね。
ね、あれよくですね、うん、アニメだったらペラペラになった映像とか出てきちゃいますよね。
うん、うん、本当にアニメのレベルの逃げ方でしたね。
いいですよね。
そっち行ったら来るじゃんっていう。
で、まあその彼女を潰した後に宇宙船が横倒しになって、うん、で、その下にエリザベスがいたんですけども、うんうん、石がちょっと出っ張ってたんで、その石との地面の隙間に たまたま体があって、まあ死なないで済んだんですけども、で、ちょっと意識を失っていて、で、あの、宇宙服が酸素が残り少ないですよっていう警告を発して、その目が覚めるんですよね、うん。あと2分だよって、もっと早く警告出さなかったの、っていうシーンなんですけども。
みんな突然ですよね、結構ね。
そう、マージンとかないんだなって思いますよね。2分じゃまずどこにも行けないですよね。と思ったんですけども、そこでさっきの脱出ポッドが、脱出モジュールが近くにあることを発見して、
はいはいはい、
まあ、そこに行けばなんとかなるわねってことで行くんですよね。
で、まあ、走って行って、で、そこの酸素をね、
まあ、なんか充填したのか、指の酸素タンクを取り付けたのか、うん、まあ、とりあえず、一安心と。
と思ってたら、ああ、よかったなんて思ってたら、奥からどんどんどんどんって、ものすごい扉叩くやつが、いるわけですよね。
びっくりしますよね、あんなところで、誰もいないはずのところで。
そこってどこかっていうと、手術室なんですよね。ですやっぱりね、一応はやっぱりオードとして見に行かなきゃいけないんで、
ね、
うん、で見に行ったら、中に巨大になったイカが
自分の生み出したものと対峙する羽目になるわけですね。
もう何メートルにもなってっちゃってるんですよね。
ダイオウイカぐらいありましたね。
うん、見た目はね、ガメラのバイラスそっくりなんですよ、これまた、色といい、質感といい。
バイラス起源が分かりました ね、
ここだったんだっていう。っていう、おい、やばいやばいなって思ってたんですけど、まあ閉じ込めてるからいいやと思ってたら、まあ、通信が入るんですよね。そしたら死んだはずの、デイビッドが、通信してきて、やつはロボットなんで、
はい、
実は生きてたんですよね。
人間だったら死ぬような傷を受けても。
うん、そうなんですよ。で、どこで殺されたかっていうと、その運転室が操縦席の近くだったんで、
はいはい、
運転しようとしてた、やつがどこに行ったか知ってるわけですよ、デビット
は。はいはいはい。
うん、
あ、じゃあ、エンジニアはまだ生きてたんですね。
そうなんですよ。そしたら、エリザベス気をつけて、かなり怒ってそっち行ったよって。
犯人分かってたんかっていうですね。どこで知ったのか分からないですけど、正確に復讐すべき相手のところにやってくるわけですよね、やつが。
まっすぐやってくるんですよ。
そう、ね、宇宙服のヘルメットもなしで、大気の中をずんずん進んでやってくるわけですよね。
肉体派がやってくるんですよ、でかいのが。で、手で、これもまたすごいテクノロジーとは思えない、手でね、ハッチ開けて、これは許さんぞ、お前っていうふうに入ってこられるんですけど。
身内ですよ、これは大説明になるんですけども、うん。
やっぱりね、バイラスにはガメラぶつけるしかないじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
うん、なんで、まあ、そこでね、扉開けて、
入ってきたらば、まあ、先客がいたんで、まあ、これ、怪獣同士の決戦ですよね。
で、まあ、そこで、そのイカと戦わせて、自分は逃げるっていうね、はい、ことをするわけです。で、まあ、そこはもう逃げちゃうんですよね、そこで。で、まあ、2人が戦ってる間に、デビッドが、俺、一人で動けないから、助けに来てっていうふうに言うんですよ。うんうん、
で、当てに結構びっくりすることを言いますよね。
その時何でしたっけ？
まあ、そのデビッドが、その短期間で何か学習したことが、
ね、ああ、はいはいはい。
俺、こいつらの宇宙船操縦できるようになったからさ、って。で、
はいはい、
大きなドーナツ型の宇宙船は落ちたけれども、中にまだ小型の宇宙船がいくつかあったらしいんですよね。
他にも宇宙船あるぜって。
そうですね。そう、
なぜか知ってて、で、俺、もう、何でもわかるからさ、一緒に帰ろうぜっていうふうに、
だから、俺が助けてくれれば、あんたも帰れるぜって、だから助けてくれよっていうことです、うん、交渉ですよね、あれは。
そうそうそう。まあ、ロボットなのに、すごく、実際、劇中ではロボットって呼ばれるんですよね。
あ、そうですね。
うん。呼ばれてて。で、なんか、すごく生きたそうな、欲求が強くなっててね、
うん。
助けて一緒に逃げようよって言うんですよ。
はいはい。
うん、で、まあ、それで助けに行って、
で回収して、
うん、で、その時に地球に向かいましょうかって聞くんですよね。
はいはい。
そしたら、エリザベスは、
なんとですね、意外なことを言うんですよね。
いきなりなんかね、
キリッとして。
いきなり遠く見つめてね、巨人の母性に行くわなんて言っちゃうんですよね、そこで。
ね、うん、回復手術した時に麻酔とかいっぱい打ってたから、だいぶ正常じゃなくなってる感じはしますよね。うん、
ね、
低酸素、やっぱり2分間だと時間が足りなくて、低酸素で脳がやられてきたのかなって思うような、そんなシーンでしたね。
まあ、なかなかいいシーンではあるんですよね。結局、自分が帰るよりも、人類の起源を知りたいから、 私は行くのよっていう、うん、デイビッドもそこ反対しないんですけど、不思議と。
そうですね、あのどこ行くって聞いた時点である程度予想したんじゃないかっていう見方もできないではないですね。
ああ、
どこ行くってだって聞かないじゃないですか。
確かに。でもさっき殴り殺されたとこですよ、だって、そこがいっぱい、その人がいっぱいいるとこに行くっていうね、まあ、なかなか男気あふれるその選択をするわけですね。
まあでもそれはやっぱ SF マインドですよね。
うん、これは非常にかっこいいオチでしたね、なんかね、
選択。ね、
すごい、あの。
でもなんかこれ、どう考えても物語の途中じゃないですか、今、終わりですよ、もう2時間ぐらい見てきましたよ。
じゃあ、さっき、
ごめんなさい、トシさん、その前に1個だけちょっといいですか、はい、僕、聞きたことがあるんですけども、
はいはい、
宇宙船が、どなたなたの宇宙船がゴロンゴロン回って追っかけてきたじゃないですか、
うん、
エリザベスたちを、
うん。
で、その間、ガチムチのですよ、スペースジョッキーことエンジニアと、デイビッドって、宇宙船の中いたんですよね。
そうです、はい。
ってことは、中でこうぐるんぐるん回されてたんじゃないかなって思うと、おかしいですよね。
エンジニアはね、シートベルトしてるでしょうけど、
デビッドは、
デビッドは。
だと思われたわけですから、その辺にゴローンと転がってたのに、あんなに何回転もしたらば、かなり大変な目にあったんだろうなっていう、うん、まあそんな、なんですけども、はい、すいませんでした。
いや、でもそれはね、考えました。はい、確かに。まあ、きっとね、いろんなとこぶつけてると思いますよ、やつは。
本部っていうね、うん、まあ、というような、結構、突っ込みまくってしまって、まあ、まだまだ突っ込みたいところっていっぱいあるんですけども、まあ、ちょっとですね、バランスのおかしな感じの映画ではあるんですけれども、ね。
そうなんですよね。
だから、ちょっと外れかなって思ったりしますし、うん、見た人の感想でも、わけわかんなかったとか、まあ、つまんなかったとか、ひどかったとかですね、そんな感想がどうやら多いみたいですね。うん、
なるほど。
トシさん、どう思われます？
この愉快な人たちがいろんな、こう、ツッコミをさせてくれるんで、集中できにくいんですけど。
飽きさせないですよね。
でもね、これやっぱり SF 映画としては、その人類の起源を求めていくとか、
はいはい、
やっぱりすごく引きつけられるし、面白いんですよね。
うんうんうん、
その切り口で見ると。
はい、
うん、だから、その切り口で見ると、エイリアンが邪魔なんですけど。
あそうです、SF ホラーの部分の、ホラーはみんな、あれ、存在があったのかなって、
ね、
感じる部分ですよね。
そうなんですよ。すごくその古代遺跡とか、宇宙のとか、その宇宙人とか、出てくるとワクワクするのに、そこになんかよくわかんないエイリアン出てくるから。
遺跡にバイラス出てきちゃったよなってなりますよね。
そうそうそう。だから、そこもみんな戸惑うとこなんですよ。だから、SF 映画って、として切り口で見るとすごくワクワクさせるし面白いんですよね。
SF 映画っていうのは実際に見ることのできない映像を、小説であればこう頭の中で考えるだけしかできないこと、そんな映像を実際に見せてくれるっていうのが SF 映画のいいところですからね。そこはこの映画は一定のクオリティで満たしてますよね。
SF の小説が好きな人が見るとすごく楽しめるんじゃないかなというような映画であって、でそれ以上にこの映画はIMAX 用に撮ってるんですよね。
はいはい、
だからすごい絵作りにしても、その多分専用のカメラ使ってるし、照明もそれ用にしてるんで、あたかもそこに行ったような感じなんですよね、うん、IMAX で見ると、
はいはい、
だからその古代 その惑星だったり、その未来の地球だったり、
はいはい、
でその先のすごく遠くに行った先の惑星とか遺跡とか、その大嵐とかっていうのは、
はいはい、
そのを見るだけで楽しい、うん、本当にその場所と時間を超えた観光映画なんですよ、これ。あ、
観光映画ですか、うん、それ新しい切り口ですね。
その体験して楽しく観光して回るっていう映画なんですよね、
はいはいはいはい、
それだけですごく楽しめるんで、
うん、
でその観光しながら時々そのアトラクションが入ってるような感じなんですね、
はいはいはい、旅先で愉快な人に会ったりとか、
そう、
変わったお店を見つけたりとかあって、観光してたらは欠かせないですよね、
うん、変な生物に出会ったりするわけですよ、これ、
うんうんうん、そうですね、うん、
それだけでもすごい見る価値があって面白いんですよね、はい、
うん
うん、だからツッコミどころがあっても面白いっていう不思議な映画に仕上がってるんですよね、だから、うん、
まあ2時間ちょっとあるんだったかな、うん、でも長くはね全然感じなかったですね。
やっぱりその時々にその観光だけだと飽きるじゃないですか、
はいはい、
やっぱりその監督が仕掛けたそのちょっとしたびっくりとか、ちょっとした面白い人たちっていうので飽きさせないようにできてるんですよね、これ。
あれは言ってみれば 旅の恥は書き捨て的な精神ってことですかね。ちょっとそれはないだろうみたいなのはありますけども、でもこれ旅行に来てるんだし、そんないつもと同じことしてもつまんないだろうっていうことだと思えば、あの不可解な行動も納得はできないけども、まあありかなとは思いますよね。
うん、で、ほら、一緒に旅してて見てる側は楽しいじゃないですか。
はいはい。
うん、変な人がいたり、変な生物がいたりすると。だから、全然そのアトラクションとしては面白いんですよね。
うん
うん、だからこれはね、その最高の、その、本当にないけど、そこに行って観光ができるという、非常に面白い映画ですね。
そうか。うん、そうすると、やっぱり IMAX、まあ、3D で、しかもできれば IMAX で見た方がいいっていうことですか、
うん、うん。それに特化してますからね、作り方が。
うん。
うん、
なるほどな。僕、2D で見ちゃったんですけども、でも、それなりにその観光映画としての魅力っていう、トシさんの主張には頷けるんで、うん、IMAX で見たら、もっときっとその魅力が増すんでしょうね。
そうなんですよね。実際行った感じになりますからね、IMAX だと。
うん。うんなあ。いや、だから、いろいろ言われてるけども、結構見に行ってよかったと思いますよ。面白い、まあ、いろんな意味でっていうふうに前置きがつくけども、面白い映画だったと思いますね。
そうですね。観光しながら、SF マインドも学べるし、その、面白い人たちも見れるし、すごい映像も見れるっていう、こう、アトラクション映画ですね、本当にね。
そうですね。テンポ盛りですね。
そのバランスが不思議だから、ついつい笑っちゃうとこもあっちゃうんですけどね。まあ、それがわざとなのかもしれないし、その天然かもしれないっていう、それはちょっとわからないんですよ、これ。
まあでも何かしらのあのケミストリーは起こってますよね。
うん、そうそうそうそう。バランスは良くないかもしれんけど、知れないけど面白いっていうね。まあぜひ、もう終わるかもしれないですけど、IMAX 間に合う人は行った方がいいと思います
ね。そうですね。うん、ああ、じゃあ僕行きますわ、頑張って。
ぜひぜひ、だいぶ印象変わると思います。
はい。
うん。まあそういうところで、一つだけその、まだ言ってないことがあって、はい、やっぱりこれってリドリー・スコット監督なん で、
はい、で、リドリー・スコット監督といえば代表作は、
まあ、エイリアンの一作目を作ってるんですよね。
はいはいはい。
そこの関係を言っとかないと、まあ意味がないだろうっていう。で、その切り口で見るとね、エイリアン1との関係で言うと、すごく満足はしてないんですよ。
そうなる。してないんですか？
ないんです。
でもなんかエイリアンっぽいガジェットもいっぱい出てましたよね。あの話の中でも、エイリアンっていう単語も何回も出てますし、
うんうん、
あのファンだったらにやりとするようなとこじゃないんですか、そういうのは。
それがね、なんかこう、エイリアンの1っていうのは、はい、それまでゲテモノ映画だった、いわゆる化け物映画、
はいはい、
そのアート性とか、なんていうのかな、知性とか持ち込んだようなすごい映画だったんですよね、やっぱりね。はい、例えば、セットデザインにしても、そのエイリアンのデザインにしても、うん、ギーガがやったり、宇宙服はメビウスがやったりしてるんですけど、
はいはい
うん、だからその未来といえども、どっか普遍性があるっていうか、
うん、
時代がどこであってもおかしくないような、普遍性を持ったデザインにしてるんですよ、わざと。
はいはい。
で、じゃあ今回どうかっていうと、割と直接的な派手派手のメカモノになってたり、
うん
うんエイリアンもそういうデザインになってないんですよね。ただのバイラスだったり。
はいはいはい。まあ全体的にどっかで見たような映像感っていうのはありません。デザインそのものは。
そうなんですよ。だから一作で目で見たような、ギーガーが作り出した、
はい、
異空間みたいな、
はいはい。
もしかしたら宇宙のどっかで、他の知性と出会うと、このくらい不思議でかもしれないっていう感じがないんですよね。それ、実際何かに出会ったわけじゃないですか、エイリアンの。
はい。
で、スペースジョッキーって呼ばれるものも、何かわかんないけど、ものすごい古いものがあったと、うん、はずなんですけど、それが不思議な、出会ってしまった昔の知性のはずが、実は人間と同じだったとか、すごい小さい親戚の話みたいになっちゃってるんですよ、今回。
ああ、そうですね。
すごい狭い世界になっちゃってるんですよ。
まあ、未知との遭遇感っていうのは、ちょっとセンスオブワンダーとかっていう部分は薄いですよね。まあ、見たことあるような映像になっちゃってるせいですよね、でもそれって。
だし、うん、
あとエイリアンがイカ型だったりとかっていうのも、イカかよっていう。
そうなんですよ。出会ったスペースジョッキーも、どっかにいたかもしれない人だったからすごかったのに、
はいはい、
地球と親戚なのみたいな、うん。なんか、出てきたのは人間と同じような人じゃないですか、
はいはい、
だから。 だからすごい狭い世界になっちゃってるんですよね。
うん。
うん、だからその、全然その、かきたてられないというか。
あの、エイリアンだと、そのエイリアンとか、あとそのスペースジョッキーっていうのが一体どういう存在なのかわからなくて、うん、その先にまだ見たことのない世界が、いくらでも広がってるような気がするけれども、うん、この映像、このプロメテウスを見てる限りは、割とこう、見たことのあるどっかに着陸しそうな感じがしますよね。
だし、実際にこの人たちは地球に来てたみたいなことになってるし、
うん、
なんかこう、全部つながっちゃってるんですよね。
そうですね。広がった世界じゃなくて、うん、閉じた世界、ね。
そうなんですよ、
うん。
だから SF として人類の起源を探すっていう切り口は面白いんだけど、はい、エイリアンのその未知のものと、その、出会った感がすごく、あの、ワクワク感が減ってるんですよね。うん
うん、エイリアンってあの日本語にすると異邦人っていう風になりますけども、うん、それが異邦人ではなくて実際に自分たちの仲間だったっていう内側の人たちだったっていう
構図
になりますね。
不思議な人だと思ってたら実は血がつながってる親戚だったみたいな感じになっちゃって、
うん
うん、そうなってあの実はエイリアンの1の時ってそのエイリアンはその何者かは全然わからないくて、でも宇宙にはこういう生物とこういう生態系を持ったものがいるかもしれないっていう感じで書いてたんですけど、
はいはい、
実際その1の時ってなんていうんですかね、あのベースハガーに寄生されたその死体が卵になるっていうような設定だったと思うんですよ、
はいはい、
変形させられて、うん、でそれがなんか生物兵器みたいになっちゃってるじゃないですか、今回は人類には考えつかないような不思議な生態系を持ってないんですよ今回、うん、だからすごい狭いんですよね全部が、
うん、
作られた世界の中で閉じちゃってるんで、
じゃあエイリアン世界がもっとあの広いあの広がりを見せてくれたかもしれないんだけども、プロメテウスっていう作品ができたことでその広がりが閉じちゃったっていう、このシリーズの限界がすごく見えちゃった感じがするっていうことですね。
そうなんです、うん、全部自分たちの話にしちゃってるんですよ今回は、うんうん、それがすごくねなんか面白くないというか、うん、想像力をかきたてないというか。
それって、うん、あのリドリー・スコットがもうだいぶいい年になってきてるじゃないですか。だから自分のその手の届く範囲でこの自分の生み出したエイリアンっていうサーガーをこうある程度収束させようとしちゃってるっていうこともあるんですかね。
これね、漫画家と同じことやってるんですよね。いろんな作品は全部つながってたとかよくやるじゃないですか。
シェアードワールドに。
全部長井豪ちゃん一緒で、はい、だったりするじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あのハーロックの世界が一緒だったり、うん、なんかそういう風になっちゃってるんですよね。やっぱり年取ったらやりたくなるんですかね。
うん、そんなことしないであの設定自体をパブリックドメインな感じにしちゃって、ね、有能なクリエイターにいろんなのを作らせて、でその中から出来のいいやつだけこう公式に認定するみたいなやり方した方が物語はエイリアンの世界っていうのは広がりましたよね。
だしどっちかというとエイリアン2、3、4ってそういう感じだったじゃないですか。
はいはい。
で割と変な方に行っちゃったから、うん、でそれにこう割とストレス溜まって作ったのかなと思ってたんですよね、
はいはいはい、
だから原点に帰ってあの世界膨らますのかなと思ってたんですよ僕は、あのスペースジョッキーの部屋だってすごいこうかっこいいじゃないですか。
そうですね。
なのに今回それを起動したらなんかあのゲームの世界みたいな超派手なあのなんていうのかな、あの映像が出てきちゃって、あの
空間がすごい広いですよね操縦席が、
うん、
でそれは何のためにあるかっていうと立体映像が配置されるためっていう、
なんか地球人が考えそうなことじゃないですか、どっちかっていうと。だからなんかね面白くないんですよ。もっとこう自分たちとは違う知性が考えたメカって感じがしなくて、
うん、でもあの操作系にあの音を入れてるっていうのはちょっと新鮮でしたね、はい、笛吹いたりとか あとあのなんか卵っぽいボタンをピンポン玉を半分に切ったみたいなのを押すとやっぱ音がして、それによって操作するっていうのはちょっと新鮮でしたね。
逆に言うとあれが人類の親戚だったらあれもちょっとおかしいな話じゃないですか。ちょっと
あ、まあ、そうですね、うん、音の多分捉え方が人間とは違うからこそそういう操作ができてほしいっていうのはありますね、うん、
そうなんかねちょっとその辺の広げ方が僕はあんまり好きじゃないんですよね、
うん
うん、あのもっとこう渋くかっこよくやってほしかったのに、割とやってることがあのトロンみたいなことをやってるんで。
ああなるほどな。あの宇宙服のデザインもトロンっぽかったですよね。
そうなんですよね。
光るラインが
そうなんかいかにも未来って感じじゃないですか。
で、まあ、その未来の表現っていうのが割と使い古されてる、
そうなんです、
オーセンティックな未来の表現なんで、分かりやすいけれどもワクワクはしづらい。
そうなんですよね。
まあ、でもやっぱりやってそのほのめかすことで あの魅力を増してた世界を描いちゃうと、リドリー・スコットをもってしてもやっぱりこうなっちゃうんですね。
直接やっちゃったんですよね、今回ね。同じ方向性で広げてほしかったっていうのは、ちょっとファンとしては、ちょっと不満かなと思います。
なるほど。そうか。ということは、じゃあ観光映画としては、なかなか出来が良いけれども、
いいし、あと SF 的な切り口だと、ほら、SF 小説みたいな題材じゃないですか。だから、結構ワクワクするんですけど。
SF 小説、今時の SF 小説であんなうかつな連中出てこないですけどね。
題材としてはね、往年の人類の起源とか、ああいうのってありそうじゃないですか。
はいはい、そうですね。テーマはね、非常にいいですね。
そうなんですよね。ただ、エイリアンとして見ちゃうと、ちょっと疑問が残りすぎるかなって、やっぱ評判悪いとしたらその辺かもしれないですよ、割と。
なるほど、なるほど。だから、エイリアン映画っていう要素を抜いて作ってくれたらば、よかったんじゃないかなっていうのは僕も思って、これで、この未知の惑星に行って、その未知の惑星をこう探索していくと、探索していくけれども、こう、動く大きな動物とかはいないし、で、そうやってきたエンジニアみたいなのも、生き残したりはしないしっていう、単純にこう未知の世界を、未知の世界にこう初めてこう人類が行って、そこがどういう世界であるかっていうのを探検していくっていう、簡単な物語の方が、僕は燃えたなっていうふうには思いますね。
確かに、理想としてはそれが一番ですよね。そこで発見するものが、で、何かわかるけど、さらなる謎がこうね、
推測するしかない
です
けどね。でも、そこに残された手がかりから、あ、でもこういうことなんじゃないのっていうのをどんどん進めていくっていうのは、これこそまさに SF 的ですよね。
ですね。それってどっちかというと、エイリアンの位置にも近い感覚だと思うんですよ。
なるほど。
まあ、でも、やっぱりこの映画としては、やっぱりね、楽しくしなきゃいけないから、そこにいろんなこう、楽しい仕掛けを、やっぱり観客に見せてくれたんでしょうね。リドリー・スコットは。面白仕掛けをね。
まあ、あれでこれだけ長時間にわたって語りたくなるような作品が生まれたっていうのは、なんですかね、こう、うまく載せられちゃってるってことですかね。
そうです、そうです。長くなりました、ね。まあ、実際これ続編も企画されてるみたいなんで、はい、まあ、残ってる謎いっぱいあるんでね、本当に。実際にこれ、生物兵器かどうかもわかんないですから、まだ。
勝手に言ってるだけですからね。
そうなんですよ。で、地球に何しに来てたのかもわからないし、その一番最初の星が地球なのかも全然分かってないんですよね。で、じゃあもし生物兵器だとしたら戦争やってんのとも思うじゃないですか、この人たちは。
そう、だって地球に行って、その生命の種をまいた人たちがなんでそこにあんな殺し屋生物を持っていこうとするのかっていう、そこも全然分かんないですよね。
分かんないですね。たまたま発見したものを養殖してたのかもしれないし、わかんないんですよね、これね、本当に。
だから、なんだろう、もしも地球に行くんだとすると、じゃあこれ地球に捨てに行こうかっていう話になると思うんですけども、わざわざ地球に捨てに行く理由がないですよね。
ねえ、ほっときゃいいわけだから。その辺もすごい謎になってるんで、まあ、あとは宇宙に飛び出したね、エリザベスがどうなるのかとか。
はいはい。
また、
デイビッドが、俺、奴らの言葉話せるぜって言ったけど、全然通じなかったように、宇宙船操縦できるぜって言ったけど、ダメだったりする可能性ありますよね。
ありますね。そういう面白ガジェットはそのままで、どんどん新しいね、世界を観光させてくれるといいのかなと思いますね。
毎年年末ぐらいにそういうシリーズやってくれるといいですよね。宇宙は辛いよシリーズ。
毎回しょっぱい体験するっていうね。でもロケはすごい宇宙でやってるからすごいぞっていう感じの、
面白そうですね。
まあ、どっちにしてもあったら確実に見ますね。という感じですかね。
はい。ですね。ぜひ興味を皆さん持ったと思うので、プロメテウスおすすめなんで行ってほしいですね。
ですね。ネタバレで話してるんで、見た人が聞いてくれてるとは思うんですけど、だから IMAX で見てない人はぜひ、
お話はとりあえず問題じゃないんで、
確かにそうですね。
ぜひですね、自分なりのツッコミとかをですね、入れて、どういうことだったのって友達と話したりとかするといいですよね。
これ話したくなります、本当に。
まあ、ということで、お送りしたのは千葉文化放送のひろしと、
としでした。